ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、まあいろいろ実は、20世紀の世界政治の流れというのを、まあ勉強してました。その中で、まあ私が一番、これはなんか私たちの頭の中に入れとく必要があるなと思ったのが、今日の話題ですね。人を屈服させる方法。まあ20世紀の政治ということを見ますとね、まあ私たちはすぐ、例えばナチスドイツであるとか、まあソ連とか中国の毛沢東の、まあ文化大革命とか、それから、1929年のアメリカの大恐慌みたいなものを思い出しますね。まあ、そういったものをずっとこう通してみますとね、やはりまだ現代の人間っていうのは非常に野蛮なんでしょうね。心の中が野蛮で、まあこれは主に日本の文明というか、ヨーロッパの文明を中心に20世紀は動きましたんで、まあ、ヨーロッパの文明が非常に野蛮だと、まあ、いうふうに言っていいと思うんですが、まあ、とにかく人を何とかして屈服させたいと。まあ、政治というものは本来はですね、その国民を幸福にするために存在するものだと思うんですが、まあ、人間というのは醜いもんですね。どうしても政治で権力を握ると、人を屈服させたいという、そういう欲求に駆られるようですね。直接的な話にしましょうか。その状態をずっと見ると、まず、奴隷にすること。まあ、これは白人が随分やりましたね。アフリカから奴隷を連れてくる。奴隷貿易という貿易もあったっていうぐらい、まあ、ひどいわけですね。人間を貿易とは何だというふうに思うんですけど、まあ、現実的には、ライフルを持った奴隷商人がアフリカに入っていって、平和に暮らしている一家の中から、奴隷にする人を引っ張り出して、他のが抵抗したら、まあ、銃で殴りつけたりなんかしてですね、それを鎖に繋いで、そして船で運ぶという、そういう時代が随分長く続いたわけですね。まあ、日本には奴隷がいないんで、日本人はそういう点で非常にナイーブなんですけれども、現実にそういうことが長く世界で行われてたと、その歴史の上に立って、まあ、現在の世界政治があるということをよくわからないと、現在の国連の状態とか、まあいろんな環境問題とか、ウクライナ戦争なんかを正しく認識することはできないと私は思うんですね。それから2番目は銃で脅すこと。まあ銃で脅して屈服させると。まあこれもまあ人類の常套手段ですね。まあ昔は刀でしたが。3もこれも似てますが、暴力で屈服させる。まあ殴りつけるとかですね。まあそういった暴力団っていうのがありますが、まあ人間はどうしても暴力で人を屈服させたいと。そういうふうな、あれがあるんですね。最近男女の問題なんかもありますけども、ヨーロッパをこう尊敬したりしてですね、ヨーロッパの男女の関係を日本に持ち込もうということで、ジェンダー問題とかですね、そういう英語を使ったりしておりますが、もともとヨーロッパっていうのは、暴力で男が女を屈服させるという社会だったんですね。まあ奴隷もそうですけど、銃もそうですけどね。日本は違ったんですね。日本は力ずくではない社会ですから、力が強いとか、お金があるとか、知恵があるとかいう人が上ではないというのは世界で日本だけですからね。だから日本の女性は本当に素晴らしい待遇を受けてきたわけで、まあ私がいつも言うように紫式部が西暦1000年に小説を書いた。多くの女性文筆家っていうのが平安時代に出てますが、日本以外の国はまあそれから約700年から1000年遅れて女流というのが出てくるわけですから、まあ、この事実一つでもね、日本の女性がいかに世界的には高い地位であったかということがわかるわけであります。まあ、暴力で人を屈服させてはいけませんね。それから脅しとか脅迫っていうのもあります。これは、まあ、最近の日本では、脅し脅迫って言ったら、まあ悪い人がするっていう感じなんですが、まあ、今メディア、日本のメディアがやってることはややこれに近いですね。環境とかそういうものに対する脅し。それから昔、消費税を上げるときに NHK が使った方法ですね。我々の借金が一人当たり800万円あるから、これを子供たちにつけてはいけない。これ脅しですね。しかしこれは、実は800万円の貯金でありますから。 180度逆側を国民に錯覚させて消費税を 10% まで上げたということをやったのが NHK ですね。まあ我々の視聴料を取ってね、まあそういうことをやるってことはどういう心を持った人たちかっていうのはわかると思いますね。まあ現在でまあ石油がなくなるなんていうことを1972年に言って、まあ石油ショックっていう非常に大きな衝撃を与えましたね。石油がなくなるっていうことが本当であれば、これは嘘なんですけど、本当であれば、石油を焚いてできる地球温暖化なんつうのができるはずないんですけども、いくらでも国民を脅して脅迫するっていう人たちが、もう政治家でも、文化人でも、知識人でも、東大でも、NHK でも、もう普通に行われるようになったっていうことですね。これもまあ非常に我々の人生を暗くしてると思います。それからまあ共産主義ですね。共産主義っていうのはもうとにかく人を屈服させることに全力を注ぎました。それに階級闘争という名前とかですね、同志っていう名前をつけて、そしてそういうことがなんとなく正義のように見せかけたってことありますね。まあ、共産主義以外にもですね、類似の正義を振りかざして人を屈服させると。まあいうことが随分行われました。最近もちょっとそういう傾向があるように思いますね。私なんかも、日本国に住んでれば日本国民は、言論の自由があるはずなんですけど、日本に住んでいながら言論の自由を失っちゃったんですよ、私なんかね。まあ私ばかりじゃなくていろんな人が失いましたね。それを NHK なんかが何にも、手助けしてくれませんよ。武田さん、ね、あなたは私たちと意見は違いますが、その意見を超えても、日本人が言論の自由を持つことは大切だから、武田さんの放送1日5分、NHK でやりますから、ちゃんと、言論の自由を回復してください。NHK の力で言論の自由を制限するのを防ぎますからと言って欲しかったですね。まあ、そんなことは絶対ありえませんが。それからお金で縛るとなりますね。これがまあ、私なんか非常に大学の時に苦しみました。とにかく政府に従った研究でないと研究費が出ない。ところが大学の先生って、特に国立大学の先生なんですが、国から金が出なかったらほとんどダメなんですよね。まあ、アメリカなんかはかなりね、自由にお金っていうのが、取れるようになってますけど、制度としてもですね。私は、実は国からお金をほとんどもらわなかったんで、もう宿泊して研究費を集めましたね。まあ、お金で人を縛る。まあ、これはもちろん、私は研究費ですけど、もっと直接的に、最近では、こういうお金を配るから子供を産めと。なんかわかんないけど、1ヶ月6万円あげるから子供を産めと。これは、やっぱ人を屈服させてるわけですね。お金をこのくらいあげるから太陽光発電を建てろ、つけろというのも、お金で人を屈服させてるわけですね。それから、最近っていうか昔から空気の研究室ありますが、雰囲気を作って人に強制させるっていうのもありますね。それから、最近それが進みましてね、空気を作っても従わない人がいるんですよ。つまり、法律で決めて従わせるというのはいいんですね、これは。別にこれは、法律というのは我々が選挙した議員さんが国会とか地方議会で議論して、それで決めるわけですから、それに従って我々が行動するというのは、これは法治主義ですからね、それはいいんですけども、空気とかお金とか脅し、まあこういったもので人を屈服させようとすると、屈服しない人がいるわけですよ。その人たちに薬剤を飲ませるところに書いてあるんですけども、薬品を注射するつもあるんですね。今、いろんなところで提案されて、また実施もされてるところもあるんですけどね。昔はソ連がね、意に沿わない人を精神病院に入れて、精神病の治療と称して、まあ、地方みたいにしちゃうと。まあ、いうのがありましたね。つまり、ぼーっとしちゃってもう判断できないようにするという、まあ、廃人にするってことですね。薬で廃人にする。治療で廃人にする。だから、そういう時は、まあ、いろいろ今度勉強してみますとね、ソ連で、いや、違うと、政府のスターリンの言うことは違う、なんて言ってるとですね、警官と医者がペアで来るらしいです、家に。で、まず医者がですね、インタビューしたり、診断したりするらしいんですね。で、まあ、結果は最初から決まってて、何しろその人を精神病院に連れていくためですから、病院に行きましょう。あなたは病気ですから。医者がそこまでは言うんですね。医者ですよ。それで相手が、いやいや、私も病院には行きたくないって言うと、一緒に来た警官が腕を掴んで、 強制的に救急車に入れたらしいですね、あの頃。救急車、病人ですからね。それで、運ばれる先が精神病院。そこで、まあ、精神的な薬を飲まされて、すっかりその気になっちゃうってことですね。これは、体の血液の中に、薬剤を入れて頭をおかしくしちゃうっていう方法ですけど、もう一つ方法があるんですね。それが NHK でやってる方法ですね。誤報を流して、日本人の頭を狂わせるってやつですね。これね、面白いって言ったら不謹慎なんですけどね、本当に見事に引っかかっちゃうんですよ。っていうのは人間の頭はですね、先に入ったものを信じるもんですから、まあ先に NHK のニュースを見ちゃいますとね、また巧みなんですよ。ある意味で本当なんですね。ある意味では全然間違ってるわけですね。まあ最近では、レーザー法による核融合なんていうのをですね、ほとんどの人が非常に真剣に信じてしまって、それで核融合がもうすぐレーザー法というものでできるような錯覚に陥ったりしてますね。もちろん NHK の報道する、温暖化なんかも嘘ですけどね。だから、なぜ NHK は本当のことを報道しないんですかね。私は人間として生まれて、報道機関に就職して、自分の仕事としてやったら、できるだけ、NHK はこう言いますよ。私たちは本当のこと言ってるって言いますよ。そうじゃないんです。私の言ってるのは、国民に正しいことが伝わるように報道するっていうことですね。例えば温暖化ですと、平安時代の気温になるまであと200年から250年かかりますと。だから温暖化の傾向あるにしても、今すぐの問題ではありませんぐらい言えばね、これはまあ、ある程度事実が伝わるかもしれませんね。まあ、いずれにしても、20世紀の世界政治の動きというのを見ましたら、本当に政治家というのは人を屈服させたいと思ってると思いますね。だけど人間の進歩はいかに屈服から逃れて、奴隷から逃れて自由になることが人間の進歩であると。私はそう思っています。